はい、アウェカープログラムご参加の皆様、こんにちは。早速ですけれどもね、2022年6月の公開音声 Q&A をですね、泉さんと一緒にお届けしたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。
いよいよね、6月は夏至ということでね、ちょっといつもよりかなりテーマの大きな遠隔エネルギーセッションと行いましたけれども、結構ね、皆さんからそれについての質問や感想も来ています。早速はね、じゃあまずはね、カテゴリー決めてやっていきましょうかね。
はい、じゃあまずはワークのやり方、能力開発編からいきましょう。
はい。
はい、質問です。ということで、アドバンスの方から読んでいきますね。
今度もプロポーズの方ですね。
はい、あ、そうですね。なるほど。紅葉をゆっくり鼻から吸い込んだ直後、トーラスワークで手のひらを顔に通した直後、頭が気持ちいいように締め付けられる感覚を感じるのですが、これは一体何なのでしょうか。
はい、これはズバリエジプト紅葉のエネルギーそのものがですね、影響していると思います。非常に周波数の高いエネルギーで、紅葉そのものがですね、例えば様々な、いわゆるこうネガティブエネルギーを跳ねのける作用があったり、自分自身をしっかり、地と足をつけてあるいは天とつながるそれぞれの紅葉によって働き違うんですが、そのエネルギーが、ちょうどね、トーラスワークをやってるときに、ちょうどね、頭のあたり来るときに反応したんだと思います。そして、さらにアウェイカーではね、紅葉そのもののパワーに、ご自分自身の気のエネルギーとイメージのパワーを加えていきますので、それらがね、三位一体増幅し合ってかなり強いね、影響を与えて、そしてもうネワークを続けてらっしゃるので、かなり敏感に、ね、反応されているんじゃないかなと思います。
次はですね、丹田イメージ呼吸法についてです。吸うときと圧縮するときに、どうもお腹に力が入りすぎているようで、丹田にエネルギーがしっかり入っているか、つかめないときがあります。丹田イメージ呼吸がしっかりできているというポイントはありますでしょうか。
はい。丹田イメージ呼吸法はね、まずは通常の腹式呼吸で、まあ、通常の腹式呼吸というのは、丹田を大きくする、小さくするというようなイメージで、下腹をね、大きく広げて、息を吸って、そしてまた下腹をね、ぎゅっとね、やりにくい場合、状態をね、倒しながら、圧縮して息を吐き出す、これを繰り返していくということになります。お腹に、ね、力が入るかどうかってね、本人によってもね、感覚も違うと思いますが、あまり力を入れすぎると、今度はなんか息が、ね、詰まるような感じでも顔が真っ赤になったりとかね、そうなってる場合はふはーって最後解放するときに本当にこう丹田のあたりからじわーっとこれは肉体的な物理的な体の中に光の粒子が広がっていくような感覚ですとかイメージとか感じられたらうまくいってるときの表れになりますのでね、うまくね丹田から光の粒子が全身にちゃんと波で広がったなって実感が得られるなときはうまくいってます。
はい、そして次の方ですが、自分の魂の目的が今の自分の願望を達成することではないかと最近思うのですが、本当にそうなのかどうかはどうすればわかるのでしょうか。
はい、
これは今自分が取り組んでいるとか、今自分が願望として持っている、その願望のことっていうことですよね、きっとね。
でしょうね、そう思いますね。
なるほど、本当にそうだとしたら、ものすごく、ね、スムーズに進むと私は思います。うん、そしていつもね、もか先生がエネルギーボールにして通したときにハートのあたりとか、体に通したときにどんな感覚かということがあると思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね、頭で考えてね、これが本当に魂の望みなのか願望なのかっていうのを考えているときに、頭っていうのは大概、左脳の思考で判断しているときなんですね。ワークを通して行ってくるときは、頭だけでは体全体がどんなふうな、反応するか、すごく例えばときめくか、ハートのあたりに気のエネルギーを置いてきたときにものすごくもう何とも言えない喜びが自然とハートの内側、心の中心から湧き出てくる場合であれば、それは間違いなく心ではなく魂が喜ぶようなことにつながっていると思います。いずれにせよ本当の目的か願望かを見極めるのは、エネルギーワークをすることによってイメージワークしてエネルギー化して、そのエネルギーを全身に巡らして見ることによって本当の願望では頭ではなく体の全細胞が反応して喜ぶような、体感や感覚を得ることができると思いますので、ワークを続けることによって依然性これ本当か、あるいはとりあえず表面的な目的なのかの違いがだんだん分かってくるようになりますよ。
はい、そして次の方は深い内容ですね。アドバンスの方なんですが、アウェイカープログラムにはサイキック能力の開発や古くからの信仰の場でもあるパワースポットからのエネルギー送信など、毎月数多くの素晴らしい内容が含まれていることに驚くとともに深く感謝いたします。
ありがとうございます。もう去年本当にこの一番言ってほしいところ言っていただいて嬉しいですね。もうここへ来るまでね、もうここまでどれぐらいの年月がかかってね、今皆さんにプログラムを提供させていただいているか、もう年月だけなくても結構世界中も日本も世界のね、あちこちのいろんなパワースポットも行ってます。その結果ね、一番効果的にそういった聖地のエネルギーをね、取り込んで自分の本当の目覚めにね、アウェイクにつながるかということを目的として提供させていただきます。
はい、そして今月はサイキックとスピリチュアルの違い、スピリチュアルと宗教の違いについて先生方のお考えをお話ししていただけますと、アウェイカーとしての理解がさらに進みます。どうぞよろしくお願いします。そしてサイキックっていうのは、まあどれも、なんて言ったらいいんでしょうね、次元というか、説明の範囲が違うという言い方をすると、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、サイキックって能力のことですよね、使える力であったり。そして、スピリチュアルっていうと、まあ、本来は英語の中のままでは精神性とか精神世界のことを指します。そして、スピリチュアルと宗教の違いっていうことなんですけど、まあ、もしかしたら時によっては上から宗教なんじゃないかとかって言われたりすることがあるのかなとか、ないのかなとかですけど、宗教っていうと、教祖がいて、教義があるっていうことが、宗教としてのその特徴というか、なんでしょう、宗教たるもの、宗教として存在する。意義というかね、だと言われています。
そうですね、まずね、その通りですね。そしてサイキックの方から話をしますとね、これは本来人の脳の中にある能力、財務を持っています。容姿、投資、予知、食事、テレパシー、そして最高検出ってね。ですけれども、それをちゃんと開いていくっていうのがサイキックか、サイキック能力を開いていくということになるんですが、スピリチュアルは特にその精神性で、先ほど泉さんが話した精神ですね。精神性ということなので、目に見える物質的なものではなくて、目に見えないものですね。でもそこでも感じ取られる情報ですとか、エネルギーとか、あるいは通常の人間界の意識だけではなくて、より高次な世界の存在、あるいは霊的存在とのつながりとか、あるいは自分の中のハイヤーセルフというような、自分の中の高い精神性、次元の高い意識との違いということになります。宗教というのは本当にね、それを一つの教え、教義として残していくものであり、そこには教祖がいたり、グルがいたりするんですけれども、あくまでもアウェイカーの場合でいうと、自分の中のスピリチュアル性について、自分自身が宇宙の法則とつながるという、そういう視点で行っています。それに連動する形で、通常で使いたいような様々なサイキック能力も開いてくるというように、そんなふうに定義してお伝えしております。こんな形で、ね、お答えになっていれば幸いです。また分からなければね、また来月もね、より深く突っ込んでご質問いただければ、楽しみにお待ちしています。
そうですね、宇宙法則っていうところと、一人一人が創造主っていうところですね。他者に力を明け渡さないというところが大きな違いかなと思います。
そうです、はい、自分自身が法則になり、グルになるということですね。
はい。 そして次の方は万能イメージ呼吸についてですね、万能イメージ呼吸で不安などの気持ちを吐き出すをやるのに、具体的には高齢の父の具合ということですね、すごい不安があってやってもやっても全然消えなくて、すっかりそれが染みついちゃっているのか、今も聞くとその不安が戻ってきてしまうという感じです、払拭しきれてないかもしれません。消化消化をやるべきだったのかと思うのですが、よく見ずにやっておりました。今後私は万能イメージ呼吸法のやるときにはどういうふうにすればよいのでしょうかという質問です。
はい、いい質問だと思いますね、確かに万能イメージ呼吸法では、ね、ストレスを吐き出して新鮮な空気とともにエネルギーを入れ替えるということですが、ところがこの方がおっしゃる通りご自分自身の中にすごい、ね、強い不安がある場合ですね、まあ、この方の場合は、ね、高齢のお父様への心配だと思うんですが、その場合は、ワークよりもマインドセットがすごく大事になってきます。マインドセットというのは心の持ち方なんですが、実はそこに大きな影響を与えているのが一人一人の観念なんですね、潜在意識のそこにある観念が、いやそんなことやってる場合じゃなくて、そのどうするのこのままではって常にネガティブな方向に意識を、ね、誘導するようなそんな観念が与えていませんね。ですので、この方がおっしゃる通り、まずは浄化消化です。浄化消化してお父さんとの関係、お父さん当然良くなればいいんですけれども、人の、ね、生き方もしくは命っていうものに対しては、こちらがどうすることもできないところの領域でもあるわけですね。ですので、どんな風になっても、この方の場合でお父さんは本当に自分の、ね、魂に、とともに光とともに、ね、ちゃんと、自分のやりたいことが全部できている。そして最高の状態で常にあるっていうことを信頼するということ。それをしっかりと、自分自身の内側のね、この現象に与えている意味付けがちゃんと書き換わってくるとすごく安定してきます。でその上でね、改めて今度は万能イメージ呼吸法で、ご自分自身のエネルギーの入れ替えをしてみるということをやってみられたら良いと思います。
はい、そして次の方は、プロコース6期7月からのプロの方ですね。
ですね、はい、
はい、先生方皆様いつもありがとうございます。最近銀行役所で対応してくれた人の態度がとっても悪かったのですが、それは私の波動が低かったからそのような人を引きつけたのでしょうか。もしそうでしたら瞬時に波動を上げるためにアロマやオト以外で何か良いバークはありますかですね。
はい、こういう時、どうぞ、
そうですね、引きつけたとか引き寄せというと若干意味が変わってくるかなと思うんですが、まあ、同じ周波数で波長が合っちゃったっていうのは確かにそうだと思います。でアロマやオト以外でっていうことなんですけれども、簡単に一言で言うとご機嫌様になるっていうことなんですよね。でもしもその状況を具体的に、自然な日常の中のやり取りで解消するとしたら、相手が機嫌が悪いじゃないですか。でその方に対して大変ですね、いつもありがとうございますとかね、相手の機嫌が良くなるイコール自分の機嫌も良くなる、そういうきっかけっていうのを、ね、作ってみるっていうのも、嫌な気分とももちろんあるでしょうけれども、そこであえてそうするってことでハッと気づいて状況が変わる、相手の波動を上げるってことも一つにはできるかなと思います。ワークじゃない部分ですけどね。
そうですね、もうマインドセットの持ち方になってきますので、はい、まあね、目の前の機嫌な人がいても、それと自分との逆に影響ないという思いが出てくればね、まあ、目の前の機嫌な人に対してまあいいかと思ってみたりとかね、さっき泉さんが言ったように、ね、その人を逆に応援してるのは言葉だけじゃなくて、逆にこの光のシャワーっていうのをイメージワークで振らせてあげて、勝手に浄化消化をしてあげると結構心と態度が変わるといい意味でね、そういう実例もたくさんありますのでね、本当に面白いんでね、ワークを使ってみてください。
はい、一旦切り離してみるってことですね。
そうですね、はい、
はい、そして次は、私は病気の方と接することが多いのですが、時々、病気の、まあ、邪気ですね、邪気を受けるようです。浄化消化のワークの他に受けないようにするにはどうしたらいいでしょうか。宇宙自分軸がしっかりしていればよいですか。
そうですね、宇宙自分軸はもちろんなんですが、そのためにはしっかり地に足をつけるということが大事で、地に足をつけることは別の言い方ではアーシング、アースと一体になると言いますね。自分が一人で単独で動いていると、なんかいろんな状況とか影響をね、エネルギー影響を受けやすくなるんですが、どんなのを仮に打ったとしてもスッとアースすることによって、これは地球に悪いエネルギーを送っているんじゃなくて、循環浄化消化されるということになるわけですね。ですのでしっかり地に足をつける、チャクラで言うと第一第二チャクラあたりをね、しっかりとグランディングしていくっていうね、そういう意識とワークができていれば、おのずと宇宙自分軸もしっかり立ってきますので、第一第二チャクラが強くなるような、これでもね、このまた来月のご紹介しますけどもね、新しいアロマできますよね。
はい、そうですね、絶賛ブレンド中です
仮に、ね、天の木地の木という名前にしますけども、しやすいようなそれをサポートしてくれる行為だったりしますので、ね、そういうのをうまく取り入れてやることによって感覚とエネルギーを掴んでいただければと思います。これ決して、ね、必ずこういう使いなさいと言ってるなくて、そういう、まあ、成分というか、ね、エネルギーを持ったこういうサポートとして使うことで、結果的にそういうものが使えない状況でもイメージするだけでちゃんと地に足がついてくる、そういったものにさまざまな周りの状況に影響されなくなるようになってくるということですね。まあ、先ほど、ね、同じ質問ですけれども、同じ方の質問ですけれども、銀行を、ね、役所で、ね、対応してくれた人の態度が気になるということも逆にならなくなりますので、全部、ね、ポイントが連動してますので、ね、しっかり地に足をつけるワークを中心にやっていきましょう。
はい、もう一つはそれと連動してなんですけど、地に足をつけるイコールですけど、トーラスワークですよね、基本に戻りますけど、すべて自分のエネルギーが循環しているんだっていうことが体感としていつも、ね、得られている、もしくはそのエネルギーとして実際にトーラスをずっと回している状態で循環が良いエネルギー状態になっているとですね、まあ、何かもしすごく、この言い方をそのまま引用すると波動が低いということであるとか、邪気というものを受けたとしてもですね、それを流しやすくなります。川の流れのように流れてきます。
そうですね、まあ、この方プロ6期生なんで、これ7月になったら、おそらく最初の1月目のワークでね、エネルギーでトルネードトーラスとかね、エネルギーそのものをぐんとまずね、一気にレベルプロレベルにしていくためのワークからお伝えしますので、
ね、
それ初月からやりますね。それやってもらえるとね、すごくあ、それかこれかこの感じかっていうのね、それこそ理解じゃなくて体でねちゃんと分かると思いますので、楽しみにしていてください。
はい、そして次の方は、プロの5期の方ですね、はい、毎日紅葉を嗅いだりプレインチューナーを聞いて開脳状態に努めていますが、クリスタルボールも同様の効果がありますか。はい、ございます。小さいね音量でもいいのでずっとかけ流していただくという、かけ流しでも十分効果があります。もちろん実際に、波動そのもの、振動そのものというところで、そのマイノーラルに、まあ、脳に体感でね響くような音を生演奏で聞いていただくのが一番かと思いますが、CD を通してでもですね効果はあります。どうぞご活用ください。
まあ、できればね、本当に一度泉さんのね、クリスタルボールを目の前でね、リアルホロワークショップにもしタイミングが合えばご参加いただいてね、一番前の席をキープしていただいてですね、直接至近距離でバイオ波動をね浴びていただけると、あ、これが体がすごい喜びますので、そのままご自宅で、ね、CD をね流すだけでも全然反応しますのでね、ぜひね、生のねバイオサウンド泉さんの演奏を聞いていただきたいなと思います。
はい、そして次はプロ継続コースの方です。報告も兼ねてと書かれてますが、2週間くらい前から整形外科系の持病があったし、右半身が激痛に悩まされています。痛 痛み止めが効かないというぐらいの痛みは初めてです。先日のフォローワークショップも痛みに耐えながら聞いていました。どのワークにも痛みで集中できずにイメージもできずワークもできませんでした。痛みのない自分をイメージすることは激痛の中では無理でした。ただただ聞いているだけでしたが、終了後気がつくと痛みが軽くなり、夜も発症して初めて横になって眠ることができました、痛くて、座った状態でしか寝ることができませんでしたと書いてます、うん、ただ1分10分でも辛いので即効性のあるワークがあれば教えてください。
はい、この方ね、プロ継続でもね、ずっとね、毎回ホローワークショップも参加されてたんで、そういえば前回はね、ちょっとご欠席されてたので、ちょっと具合悪かったんですね。ズバリ言いましょう。光の呼吸法ですね。自分のね、体がもう特に今痛いところあると光を吸い込んでるというイメージして、その光の細かい粒子がその特に体の、ちょっと痛むところあたりにスーッと光が入っていって、そこの部分が、細胞レベルから光で浄化されているっていう、そういうイメージをしてください。そして吐き出す息とともに、そこに痛みをもたらしている根源となるような、周波数ですとか、あるいはエネルギー状態とかね、そういったものが、どんどんね、体の外に流れ出していくっていう、まあ、これ実はいつも呼吸法のやり方は基本一緒なんですけれども、そこによりもう光そのものを吸い込んでるっていうね、そういうイメージを加えることによって、その光のイメージが作用してくるようになりますので、ぜひ光の呼吸法でやってみてください。
そうですね。そして、続きます、実践報告ということで、2年間バディさんにお世話になりました。その2年間でたくさんの自分専用ワークの誘導ワークの音源をいただき、毎日聞いていました。気がつくと私はコロナを日本に流行らせた政治家、マスクをしない、大勢で騒ぐなど守れない人たちを憎む毎日から、コロナ禍でも今までの楽しみだったコンサートや旅行に安全に行ける方法を考え、いつも楽しんでいる自分へと変えていただきました。バディさんには感謝しかありません。この音源も宝物ですということです。
いや嬉しいですね。嬉しい報告ですね、うん、この方ねよく覚えてますけど、すごく当初ねものすごくコロナに対してねちょっとこの恐れている方に書いてらっしゃいますけど、その、ね、状態がすごく出てたんですが、もう本当に変わったんですね、
うんうん、
かったです。その中でもね、本当に恐れるだけなくて、コンサートや旅行にね、本当に安全に行ける方法をちゃんと楽しんで選んでいる自分へと変わりだと。あ、これも本当にバディサポートの賜物だと思いますね。
そうですね。望む現状でね、うん、不安回路から快の回路へって言いますけど、うん、望む状態は何かというところにしっかりフォーカスできているということですね。
うん、そう、もう不安回路中心の人生から快の回路へ完全に切り替わったということになると思いますのでね、うん、とってもこの嬉しい報告です。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。そして、もう一つ実践報告をいただいています、うん、ずっと前から行きたかった舞台ですが、挑戦したことはありません。とっても倍率が高いのです。イメージシートには常に娘と二人でその舞台を見ていると書いていました。例年通り外れたので諦めていたのですが、娘の友達の友達が余分に当選して、すごい、定価で譲り受けて感激することができました。しかもその2日後くらいにはコロナ感染者が出たとのことで、その舞台の東京公演は中止、ギリギリで感激することができ、またもシンクロが起きていると感じました。
こういうね、偶然の一致とかね、自分にとって心地が良い状況が起き始めるっていうのはね、これは本当に不安回路から介護回路に切り替えた人たちにはこういう現象がどんどん起き始めますんで、さらにね、プロコースとか認定コースになると、もう完全にそれを自分である程度コントロールできるようになるので、本当に行きたいアーティスト のチケット、もう競争率関係なくメビウスを使ってバンバンバンバン当て始めるっていうね、現象にいきますけれども、とりあえずはご自分の周りにそういうね、心地の良い連動するシンクロが起き始めたっていうことなので、本当にね、介護回路に切り替えられてる証拠だと思います。とっても良かったなと思いますね。
そして当然、
ね、
それだけが生きる方法じゃない
っていうことですね。そういうことなんです。結構すごいですね。もうこう決めて、こうだって道を決めると、それしか見えないんですけど、どんな方向からでもいい感じでいくればいいか
ね、そして、ね、光の呼吸法で、ね、痛み早く、ね、回復されますように。
そうですね、
うん、ありがとうございます。そして次の方ですが、これは認定講師さんですね、はい、高速の2つ同時に流れる音なら分かるのですが、これは、聖徳太子のことですね、
そうですね、聖徳太子のミクリーですね、
はい、今回の、ねアドバンスのテーマというか、内容ですけれども3つになると聞くのがしんどくなるときは疲労しているので休んだ方が良いのでしょうか。効果としては1つのことで、ずっしり落ち込みエネルギーを使う癖がありましたが、脳がその、音をしばらく聞いた後はいろんな考えをしてくれて楽になりました。なるほど、聞き続けて能力開発します、感謝ですということです。
はい、同時並行にね音を聞く、たくさんの音を聞くことによって頭の中の同時並列回路のスイッチをオンにするというトレーニングになりますので、初めはね2つ3つ増やしていくと、しんどいなとも初めては能力がかかりますので無理せずやってください。だんだんねアドバンスの動画でも言ってますけれども、2つずつ音を、ね、増やしていく、今までよりも今度新たに増える音は何なのかっていうね聞き方をぜひしてほしいんですね。そのあたりはね聞き方のコツについてはリアルフォローワークショップ先日東京で行ったものですね、それを実際録画したもののワークの仕方がありますので、そちらの方がねなんかすごく皆さんやりやすかったなという感想をいただいてますので、ぜひねフォローワークショップの動画のリアルセミナーやったものをねちょっとそこの部分見てください。そうするとこれかっていうコツ、
はい、やってみてください。でもね、もうこれでいろんな考えをしてくれて楽になりましたって書かれてるから、この時点でもう効果を得てるんじゃないかなと思います。
そう、もう本当ね、2つのね、高速音源の超高速モーツァルトと同時並行の聖徳太子は、本当に能力が短期間で変わってくるので、ぜひね、皆さんもぜひ聞いてくださいね。
はい、そして次も認定講師さんですね。先生方、いつもありがとうございます。アウェイカーのメソッドを学び始めて、自分軸が整いつつある感覚が嬉しい毎日です。最近思うことですが、生まれてきた目的と才能は一致するでしょうか。はい、2つ目、また生まれてきた目的、才能、使命は何かという答えを求めてワクワクすることを選んで行動すると、以前やっていて今は遠ざかっていたことや諦めてきたことに行き着きます。同じようなことに興味を持つのは潜在意識の中に書き込まれている習性のようなものでしょうか、それともここに目的とか才能の答えがあるのでしょうか。もやっとした状況を打破したいと思います。よろしくお願いします。
自分で問いを発して自分に答えに近づいている
そうですね、大事ですね、問いかけというのは、
生まれてきた目的と才能を一致するんでしょうかということですが、私はねこれこのために生まれてくるって一番深い決意は、心でもなくて潜在意識でもなくて、もう魂がやって、だから性を持って生まれてくるんだと思っていますって確信しています。そしてそれをやるときに、本来は自分がちゃんとこれをやるんだと思ってやってるうちに、それがあれ自分に才能というのはね、あらかじめうまくできるというものではなくて、好きこそものの上手なれこそが本当の才能、才能以上の能力を私は出してくると思うので、これをやりたいって思うことはやっぱ徹底的にやってほしいんですね。そうすることによって、それが努力が色がいる前は関係なくやってるうちに、すごくやるのはただ楽しくて、気づいたから周りから見るとすごいとか、あるいは才能があるねって言われるんですけども、そんなことよりもそれがやれてること自体、さらに言うとそれで自分だけで満足じゃなくて、それで周りの人も喜んでいる、人助けにもなっているっていう状況こそがですね、ああ私はこれまで生まれてきたんだなと、どこかで確信できる一瞬がやってくるんじゃないかなと思ってますね。 ね。
あと自己の認識と他人からの客観視は、大体生まれてきた目的、才能っていうのが本人の意図しているものとか認識とずれるっていうことがあると思いますね。例えば私が、ああ、それ才能ですねって私に何かの能力を言われたとしても、私はさほど思っていなかったりする。大体自然にできていることって誰でもできるでしょって自分では思っている。そういうものが人から見て才能だったりするんですよね。でも自分の開きたいものとか、やりたいこととか、そういうものって自分自身でよくわからないことがありますね。はい。でも、なぜかその同じことを選んじゃうとか、同じことに興味があるっていうのは、明らかにその生まれてきた、まあ、目的っていうものは変わることはあると思います。その初期設定というものはもちろん持っているでしょうけれども、ただ、何度も何度も選ぶっていうところにはやっぱり魂として惹かれること、そして、テーマっていうものは必ずそこにあると思います。それを絶対やり遂げなきゃいけないっていうわけじゃないと思うんですけれども、そこにしっかり向き合うことで、自分の人生の、まあ、豊かさであるとか、やりきったとか、幸せ、幸福度っていうのは高まっていくと思っております。
うん、ぜひね、ワクワクすること気になることはね、ぜひやってみてくださいよ。やりきってくださいよ。
うん、そして次も認定講師さんです、最近の心の変化についての報告とチャクラについて質問です。今年の初め山岡先生より、私のハントチャクラとサンバイチャクラが開いていると教えていただき、これから先切り開いていく力が出ると教えていただきました。その時はまだ未来がどうなっていくのか少し不安な気持ちがありました。でもこの後の認定講師としての活動や日々の行動で心が変化して、根拠のない自信、そして未来への確信、それから自分のやりたいことをすべてやるになっていました。
素晴らしい。アクションしていったからね、この方はね、動いてきましたね、勇気出してね。
そうですね。そして最近泉先生の13チャクラの CD ブックを読み直したところ、13のすべてのチャクラが輝いている状態が今の自分に当てはまると思いました。チャクラが輝いているからいろんな楽しいことが起きているのかと気づきました。また質問ですが、 CD ブックを読み直して気づいたのは、頭の中にある意識のスクリーンでは自分の知らない未来や過去の映像も映し出されることはありますか？時々人の未来や過去の人生の風景が見えてくるように思います。もちろんありますよ。意識のスクリーンというところは山岡先生のね、ワークの中ではレセプトフィールドという言い方をしますけれども、そこに対して意識であるとか情報というのが視覚化される、スクリーンということなんで、ね、本当は聞こえるであるとか感じる体感、そういうものも含めますけれどもね、でも映像としてという言い方に統一させていただくと、未来とか過去の映像ももちろん映し出されますし、全く自分の知らない世界のことを情報、例えば私は医者ではないですけど医学用語とか、臓器の様子とかが見えることがあったりしますね。なので、はい、時々人の、ありますあります、あるんですけれども、ただ、それが絶対的な唯一一つの、相手の過去性であるとか自分の過去性であるとか未来のと思わずにですね、パラレルワールドの一つなんだ、選ぶに値する、選ぶ直前まで来ているものがいくつもピックアップされている、その中から最終的に選ぶのは自分、今の自分という立ち位置だけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。それに絶対従わねばならないということ、それが正解と思うとね、そこに何ていうのかな、依存したり翻弄されちゃいますということですね。はい、でもすごいですね。もうなんか自分の意図、意識がみなぎって
る。
もう
どんどんどんどん開いて、もう毎回ね、この方お会いするのします。毎月楽しみですよ。どんどんどんどん変えていってるのね、これからもね、いろんな質問ありましたら、どんどんご質問ください。
はい。そして次の方は最後ですね、認定講師です。今月も聖徳太子の耳は衝撃でした。以前ご質問させていただきました娘ですが、なんと聖徳太子の耳を作っていたのですね。クリスタルコールの CD が流れる中でポップソングを YouTube から流し、社会科の動画を見ながら数学を解いている。最近ではまあいいかと思っていましたが、ノート耳を鍛えることになっていたとは、関連外れまくりです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そうですよ、子供はみんな天才ですから。
ね、もうね、一昔前のようにね、もう勉強するんだったら、もう自分の専用の勉強部屋があって、そこに一切前の情報をシャットアウトしてひたすら集中するというのは、いわゆる一点集中力の集中力のみ磨いていたということなんですね。今はもうね、多様性の時代なので、同時に、あるいはこれをやりながら、今この瞬間パッと切り替えてここに切り替える。で、それをまず、もうわずかな、ね、時間の差でもあると同時に、同時並行にできるような新しい、ね、多点集中とね、両方使い分けるようなね。で、これは本当にね、何歳、いくつになってからでも、意図的にそういう脳へと変えていくことができますのでね、ぜひ今月ね、マンスリーで提供しました、超脳トレ音源ね、音の方を使っていただいて、今からもうそこですね、超高速脳、そして同時複数脳を変えないとね、切り替え、スイッチをしてみてください。
はい。
じゃあね、パート1、ワークのやり方、能力開発については以上となります。
はい。